ご理解第34節。ここへ参っても神の言う通りにするものは少ない。皆帰ってから自分の良いようにするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神の一言は千両の金にも変えられん。ありがたく受けて帰れば、土産は船にも車にも積めぬほどの信徳がある。心の内を改めることが第一なり。神に一心とは迷いのないことさ。もう五六年にもなりましょうか。ある日突然、今日よりはサイダーを飲むな、コーラかジュースにせよとお知らせをいただいた。それ以来サイダーを飲んだことはない。なぜかわからない。伺おうたこともない。ただ神様がそう仰せられるからである。まして天地の道理に基づいて、こんこんと、また切々と、しかも頼むように説き聞かせてくださる御教えを守らないことはもったいない限りである。改まった心で一心に迷わず拝聴実行することこそが、お得を受けることになるのです。拝聴実行とあります。教えというのでしょうか、神様の言いつけというのでしょうか。教えというと、なんとなく、まあ人生訓であったり、いわゆる教えですね、と教えといただくよりか、これは神様の言いつけといただく方が、より私どもにとって身近に実行しやすいのではないでしょうかね。まあ教えというのは、いろんな教えがあったりいたします。しかし神様が言いつけられたことだといただけば、その何と言いましょうか、神様を実感として感じながら、その教えに取り組むことができる。教えにもいろいろありますからね。人間の頭で考え出した教えであったり、道徳的な教えであったり、いわゆる何ですか、誰それの教えというようなものがあったりいたしますね。その誰彼が、いわゆる何と言いましょうか、思想的なものでしょうか、練り出して考え出して教えとして残っているというものですね。そういう類の教えではない。あくまでも師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、あるいは教祖池上金光大臣様が教えてくださる教え、それは神様、天地金の神様直伝だというわけですね。まさしくいわゆる単なる教えという教えではなく、神様の言いつけといただくべきだということなのですね。神様がこうしてくれよ、ああしてくれよと、まあ頼み込んでおられるということでもありましょうね。ですから、その神様が頼まれておられることをしっかり拝聴させていただき、そしてそれを実行する、神様の言いつけを守るわけですから、なるほど、お得をいただくことにも近づこうと思いますね。もしその神様の言いつけに背くようなことであったり、神様の言いつけを拝聴しておりながら、それに背くような行い、または実行しない、まあ背くということでしょうか、表立って背くということではないけれども、言われた通りにしないということであったのでは、ああこの氏子は私の言うことを聞いてくれないなと、そういう氏子を信用するというわけにはいかないでしょうからね。まず神様の、教祖様も神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられますように、神様の仰せ通りにつかまつらせていただく、実行させていただくということが、まず第一に 神様からご信用を受けることのためのまず第一でもあろうかと思いますね。そこからその神様の言いつけを守らずしておいて、聞こうとせずにおいて、神様から信用をいただけれるとは思いませんね。また言われた通りにしないということももちろん信用にはつながらないでしょうね。神様が語りかけておられること、教えてくださることを拝聴する。さあ今何を神様がおっしゃっておられるのだろうか、どういうことを教えてくださってあるのだろうかと、その拝聴、耳を傾けるということが大切ですね。その何と言いましょうかね、神様が私どもに教えをしてくださる、こういうことだ、ああいうことだというようなことですけれども、それは成り行きを通して教えてくださる、その成り行きの中に込められた神様の思い、願い、あるいは言いつけであったり、そういう神様が私どもに語りかけようとしてくださっていることを、まあ分からせていただく、それが一つの信心の稽古でもありましょうし、師匠坪宗一郎氏のもとで稽古するといえば、その成り行きの中に神様の声を聞く、その聞き方ですね。天地にはリズムがあります。その天地のリズムを神様が叶えてくださる、その天地のリズムを感じさせてくださる働きがある、それを感じ取っていくということが大切なことではないでしょうかね。実は昨日お話しさせていただきました師匠坪宗一氏のご理解、これを残し伝え表すということでしたね。これからは表すということになるだろうというようなお話をさせていただいた、またそういうものを実感させていただいた。そうしましたら、その昨日朝お話が終わったその直後に電話がありました。それは息子からでした。まあちょっと離れたところにいますけれども、まあだいぶ離れてますかね、2000マイルぐらいでしょうかね。そこから電話がありました。まあ朝早くから何事かと思いましたら、実は猫を飼っております。その飼っている猫がもう死にそうだというわけです。朝3時過ぎから起きて病院へ連れて行ったけれども、もう死にそうだと、もうだいぶこう猫としては高齢なのですね。ですからもう老衰なのだと思いますが、まあ何も飲み食いもしなくてもう死にそうだというお届けというのか、お願いの電話でした。そういう電話がありました。まあ初めてのことでしたけれども、長年飼っているその猫がもう死にそうだという息子にとっては、まあ大変悲しいことだったのだと思いますね。そういう出来事がありました。そしてまた昨日はその前日にあった愛楽での月齢祭のお話をいただかせていただきました。そうしましたら、これからは皆さん神様を、まあ神様とはおっしゃっておられませんでしたかね、まあ何でしたか、その詳しい文言は忘れましたけれども、どうぞ表していきましょうと、これから表すおかげお役に立たせていただきましょう、 まあ、人の話を聞くことでもいいですからというような、そういう表すということのお話をしておられました。まあ私が言わんとする表すということと、その方が、その先生がおっしゃっておられる表すということは、どうも内容は違うような感じでしたけれども、あら、今朝いただいたことだと、表すということだと、まあ、あら、同じだと、まあ、リズムが合ってるなと感じたわけですね。そしてまたその次に夕方になりましたか、たまたまその日本のビデオですかね、ビデオ関係のか何かは家内がつけておりましたが、でドラマが何かあっておりましたが、その中である刑事さんですね、女の刑事さんがやはり飼っておられた猫が亡くなったと、まあ、死んでしまったわけですね。それでその婦人警官の方が大変、まあ何と言いましょうかね、落ち込んでおられるというのか、悲しんでおられるというのか、そういう情景のドラマがあっておりました。まあびっくりしますね、あら、今朝あったことだった、今朝息子から電話がかかってきたのと、まあ全く同じような状況じゃないかと、まあ内容的には違いますけれども、その猫が亡くなったとか死んだとか死にそうだとか、まあ大変似通った状況だと、まあこれまたびっくりさせていただきましたね。テレビドラマの中で猫が死んだとかいう話は今まで聞いたことがありませんから、しかもその昨日の朝息子からそういう話の電話がかかってきておりましたから、まさしく何か神様がそのリズムというものを感じさせてくださるようなことでしたね。そのもう一つ実はあるのですが、それは猫が死ぬということの意味合いですね。師匠の大坪宗一郎氏のお知らせの中に、猫というのは不浄だというお知らせことがあります。まあどこから何か、どこからどうして猫が不浄になるのかちょっと忘れましたけれども、そのいわゆる猫というものが不浄だ、成就しないということですね。それでまあどちらかというと嫌われ者だと、まあ愛悪関係ではですね、どちらかというと嫌われ者だというところがあるにはあるのですけれども、それは別として、その猫は不浄だというのお知らせだと。その不浄の猫が死ぬというわけですから、亡くなるというわけですから、これは不浄がなくなるというわけですね。不浄がなくなるということは成就するということになりましょうね。成就しないというものがなくなるわけですから、成就するということになりましょう。あ、これは神様の願いが成就することに近づくことだということになりましょうね。そういう一連の昨日の働きの中で、やはり神様を表すというけれども、これは人間が表そうとして表せれるものではない。神を、ご理解を表す、これは神様が現れてくださる、表すのではない。むしろ神様が現れてくださるという働きがあるのだと、起こってくるのだということではないでしょうかね。これこそまさに愛悪次元活動と言われるお働きだと思いますね。ですからその昨日の 私がお話しさせていただいたことといい、そこから昨日私の身の上に起きてきた一日の事柄、出来事の中から今朝思わせていただきますのは、それこそ、はあ、これは神様を表すというけれども、神様が現れてくださるのだな、天地のリズムというけれども、その天地のリズムを感じさせてくださるお働きがあるのだと、まあそういうお働きを、そこに神様が現れてくださる、そういうものを私どもが、まあ、感じ取っていかなければならないということでもありましょうね。そういう私どもの身の上に起きてくる、耳にしたり目にしたり、あるいはご神願であったりお夢であったり、さまざまな、まあ、媒体といいましょうかね、さまざまなものを使って神様が私どもに語りかけてくださる、その語りかけてくださる事柄をしっかりキャッチさせていただく、まさに拝聴ということでありましょうね。そしてそこに神様がお働きを表してくださる、神様が現れてくださる、そういう働きをいただかなければ、神様が現れてくださる働きをいただかなければ、とても神様を表す、ご理解を表すということなどはできない相談なのですね。それを神様がこれからしてくださろうとしているというようなものを昨日は実感させていただいた一日でした。そして今朝の新春記念の時に、またなるほど、神様が、それこそ神様の方がご理解というものを通して現れようとしておられるということなのですね。人間が表そうとして表せれるものではない、神様が現れようとしておられる、そこに神様が現れてくださるお働きがある、それをしっかりキャッチしていかなければならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。